マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員杉村太蔵さんを迎えしています。杉村さん、こんにちは。
皆さん、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
太蔵さん、はい、国策投資家として一番注目しているというこの今の政権の支持率、これはいろんなメディアで支持する人よりも支持しない人の方が上回るというような、そういう状態が増えてきましたね。
嬉しそうですね。
いやこれをきっかけにこのね、意見利点とか考え方をこれみんな太蔵さんに聞きたがってるんですよ。
いや
これ
まあ私は国策投資家としてこの内閣支持率をとにかく重視してますよと。で、なんでこの内閣支持率が下がると株価がちょっと上がりづらくなっちゃうんじゃないかと私が考えるかというと、まあおさらいみたくなってしまうんですけどね、やっぱり支持率低下はね、なってしまうと大胆な経済政策、これまでアベノミクスだ、三本の矢だ、でもうイケイケどんどんってやってきたと、どんどん改革もしてきたと、その結果いろいろなマクロ指標も改善されてますね。で、そういった力強い経済政策というのがこの内閣支持率低下によってできなくなってしまうんじゃないかと、党内でもさまざまな反対意見が出てくる、野党も引っ張ってくる、それからメディアも叩き始める。そうなるとやはり外国人の失望売りが、強く出るんじゃないかと、まあ、そういった、私の心配があるもんですからね。だから内閣支持率を、私は常に意識して、で今週末発表された各種世論調査ではほぼ全紙が 40% 割ってきましたね。これね、国策投資家としては極めて深刻な時代です、うん、で、なんでかというと過去、この10年ぐらい ではですね、内閣支持率を 40% 割ったらその3ヶ月から半年以内に実は退陣になってるんですよ、うん、これはね、で小泉政権5年5ヶ月ありましたけど、小泉政権は一度もこの 40% 割ってないんですよ。
40% 割ってないんですよ。 40%、
もう 40% 切っちゃうとね、その先ずらずらずらずらずらっとね、退陣までね追い込まれてしまうっていうのがね、まあ日本の政治のまあちょっと不安定なところなんですね。だからね、今安倍さんまだ支持率がね、まあ、それでも 40% 前後保ってると、まあ、切ったといえでも30代の上の方だと、およそ退陣なんていう声聞こえないじゃないですか、でも私はね、投資家としては安倍退陣過去のデータでいくと可能性が出てきたと、これ安倍さん退陣なんてなったら株価大変なネガティブインパクトですよ。
いや、それはそうでしょうけど、でも退陣まで行きますかね。今でもそんな話までは、退陣という話まではなんか今の段階だと話まで来てないと思うんですけど、来てないです。でも投資家としてはそこまで気にしなきゃいけないような状況なんですか。
国策投資家としてこの内閣支持率をこの 40% を一つのラインとして見ていたときに、この8月夏休み期間中はずっとこの参議院で安保法案が審議されますよと、そして9月には自民党の総裁選がありますよと、この7、8、9、2、3ヶ月は本当に政権の動きをよく見ておかないといけないなという思いですね。
で、考え方としてはそうすると、とりあえず安保法案は通す、これは安倍総理大臣の方で重要な法案として、このために支持率の低下っていうのはおそらく厭わなかった部分があったのかと思います。これを通して総理大臣が退陣するというようなシナリオも国策投資家としてはもう一回いきます、考えてるってことですね。これ
可能性という点では極めて低いですよ、でも今までは全くなかったと言い切りました。でもここに来て出てきたっていう話です。 40% を切ってきたんでわずかな可能性が、ただですよ、そうは言っても必ず政権浮揚策必ずってきます、でこの時こそどんな政権浮揚策を打ってくるか、その内容を見極めるのが国策投資家なんですよ。
そっちの方の可能性の方が高いわけですね。
つい最近一発やったんですよ、それが国立の建設問題の白紙ですね。
やり直しってことですか。やり直し、国立競技場のやり直しっていう話、
2500億にもなっちゃったと、これさすがに高いよねと、でちょっと国立の話しちゃいますとね、決定した当時っていうのは2012年11月15日、
2012年、これ2年、
その翌日に野田総理は解散してるんですよ。その時の為替って1ドル80円、日経平均株価9000円ですよ。今ですよ、1ドル124円ですよ、株価2万円。当時の完全失業率は 4.5%、 今 3.3% ですよ。有効求人倍率はバブル期並みですよ。それは人件費も高騰してますねと。それは当初見積もった1300億よりもはるかに膨れ上がっちゃうのはこれ当然なんですよね。ただそうは言ってもあの国立本当に高いんですよ。目安としてリスナーの皆さんね、あんまり知らないかもしれない、目安として東京ドーム、
東京ドーム、
あれ1個いくらでできたか、
東京ドーム、あの30年ぐらい前ですね、それできたのね。
あれね、1個大体350億なんです
。安い。
これ東京ドーム市のホームページに載ってます。それからね、最近できたあの2001年に完成したね、札幌ドーム、5万何千人か入る、あれにしたって、もちろん冬場寒いですから冷暖房完備です、あれにしたってね420億なんですよ。で北京ロンドンはね、メインスタジアムそれぞれ500億なの、そう考えるといかに1300億円っつうのが高い数字で、そっから2500億っていうのは桁違いなものになったかっていうのは、まあそうなんですけどね。だからね、これを白紙に戻した、これは国民の皆さんに調査しても8割が評価してます。ただ国策投資家としては、これは国民は評価するけども、支持率のアップにつながるほどのものかというとそうではない、何にも関係ない。でここからです、大事な話は。じゃあ安倍政権不要策として何が考えられるかって言ったら、もう株価対策しかないわけ。
株価を上げるっていうことを、そのための何かを打ち出すっていう、
これはね極めて僕に期待してる。でその一つの株価対策として出るのが9月の総裁選、これで本当アベノミクス第2ステージ、新たな、もう何本目の矢か分かりません。もう矢じゃなくて結構です。もうね、大砲で結構です。
大砲の方がでかいじゃん。
でかい。ここでね、かなり市場に刺激を与えるような大胆な株価対策を打ってくる可能性があります。これを見極める。で、これが当たればね、皆さんね、ちょっとね、話しなくて申し訳ないんですけどね、この安保法案が賛成反対置いといてですよ。乗り切れば。この8月9月を安倍さんが乗り切れば、去年の今頃実は何で揉めてたかって言ったら、特定機密保護法案なんですよ。
正直、ね、
もうテレビ局からラジオから表現の自由が奪われる、何が奪われる、もう大変な騒ぎでした。ところがコロッと忘れてますね、もう。もう何万件も特定機密されてるわけですよ。つまりね、これ永田町にいた人間の感想ですけどね、日本人はね本当に燃えやすく冷めやすい。
それあれでしょ、現役の議員だったら言わないでしょ、そんなこと。
これはね、口が裂けても言えない。だけど経験した人間だから言える。これね、今年のクリスマスなんて安保のあの字も出てきませんよ。これそういうもんです。で、つまりこの秋を乗り切ったら、今度ね、来年参議院選挙あるんですよ、
はい、
何が何でもこの参議院選挙を乗り切って長期政権に結びつけたい、この時にね、その手前ぐらいにはね、国策投資家としては、来年の参議院選挙手前まで、つまりこの夏、秋、安倍さんが乗り切れば、2万3000から2万5000の株価水準で参議院選挙に突入したいっていうのが安倍さんの考えだと思うんですよ。だからこのね、7、8、9はね、非常に大事な安倍政権最大のピンチ。まあ、支持率下がってもいいと言ってるぐらいですから。でもその後下がり続けてダラダラ行くようなことだったら、総裁選で足元救われる可能性もあるんじゃないかと見てるのが私の考え。
じゃあここ乗り切れば、乗り切ればここが7、8月がすごく大きな、あの来年を見ての大きな会話になるかもしれない。しかもすごい大きな会話になるかもしれない。
しかもですよ、2017年には消費税をほぼほぼ引き上げたいと言ってるわけですよ。で2014年に見送った時の株価って1万8000円ですよ。これを下回ってるようだったら、今の1万8000円で今の経済状況では消費税引き上げは難しいということで見送ったわけですよ。そうすると2016年の時には最低でも最低でも1万8000円以上、またできれば2万2000円から2万3000円のいい状態で持っていきたいというのが本心だと思うんですよね。そうするとここ乗り切れば日本株はまた上昇気流に乗るんじゃないかなと というのが私の見立てです、
まあ、ここなんとか9月まで乗り切ってくれるかがポイントだということなんですけど、
株価的にはね、
はい、株価的にはただその株価的に先ほどから 40% っていうね支持率、うん、40% って言葉何度も出てきたんですが、はいはい、割り込んで回復した政権って過去にあったんですか。
これはね、うん、小泉政権の前が森政権です、
はい、
でその前小渕政権が、まあ、ここ直近では唯一株価が下がってから映像で記憶ありません？株か、小渕さん株持って株上がれって
。もちろんあるあるある。
で、上がったんですよ、株価が。そして支持率がちょっと上がったんですよ。そのくらいなんですよ。あとは、森政権もそう。それから第一次安倍、福田、麻生、鳩山、菅、野田。全部 40%。最初60とか70高いんですよ、皆さん。だけども、40% 割ってから V 字回復できてないと。
支持率のじゃあ浮揚するような、ええ、そこの原動力になるのはおそらくは株価であろうと。
株価なんですけども、ええ、そう簡単に株価が反転上昇、今から今もう今2万円ですから、うん、下げないように努力するっていうのが今まさにやってる最中ですけども、僕がね、その歴代というか特に小泉政権が支持率下がった時に何をしていたかって言ったら常に外交なんですよ。外交で実績を上げてシリーズを一気に回復してきたんですよ。だから例えば、まあ、9月には実際日中首脳会談がもうセットされてるって話です。で、今度3回目の日中首脳会談になりますからこの時には相当半日ぐらい過ごしてねもうゆっくりお話ししてで懸案の、日中問題特に尖閣だとかあと南シナ海の話だとかかなり前進したあの話になるでしょうと。でそうすると私のイメージはですよ今回安保法案の成立で国民は随分不安な思いをさせていますと。一方で外交努力によって日中関係が大いに改善されて成立したこの安保法案が運用されるようなことはまずないよと外交で努力していますよというアピールで支持率が回復してそこからの経済政策ですよね。そうなると非常にいい上昇気流になるんじゃないかなと。
本当にやるべきことはやっているんだということを国民にアピールしてあるいはどうですかロシアの方での、北方領土にの問題の進展ですとかね、あるいは北朝鮮についての拉致問題の進展ですとか、そういうツールって言いますかね可能性などはもちろんあの残されてるかと思うんですけれども
当然、まあ領土問題にしろ拉致問題にしろ支持率のためにやってるわけではありません。やってるわけではありませんがまあ、今ちょっと そこが今国内の安保問題で、かなり時間が取られてますんでね、国会が閉じたらやはり安倍総理は歴代で最も外国に訪問している総理なんですよね。だからそういう意味ではまた外交
外交です、
ポイントを、上げていくとそしてまたシリーズを回復を狙っていくんじゃないかなっていうのは私の一つの見立てではあるんですけどね。来年またサミットは議長国ですしね、
くっきりしてきましたね。じゃあこの今の参議院でその安保法案の審議がされるところここはもう覚悟した方がいいわけですね。そこでなんか逆転弾が出るっていうことはもっとその先だとも
っと言いますとですね、内閣支持率 20% だと本当危ない、本当 40% 一つの目安ですけど、もう今まあ青からちょっと黄色に変わったぐらいです、まだ黄色の青目です、青目の黄色の
青に寄ってる
青に寄ってる黄色です、ところが 20% 台になると本当にきつい。そっから政権がね浮揚してくって日本人ってね一度その政権ダメだと思ったらねもうなかなかね見直してくれないんですよ。もうダメったとことんダメだからねこれはなかなか難しい政権権運営になるんじゃないかなって気がします
ね。まあ、一回嫌いになった人のことを、なかなか好きになるためには相手の魅力っていうのも別の角度から出てこないとなかなか気持ちが動きませんもんね。
だからなかなかその魅力、別の角度っていうのがね、株価だけで見せるとすると相当上げてもらわなきゃね、まあそんな風に僕は見てます。
分かりました、よく分かりました、
まあ、一度のミスがやはり政権にとって命取りになりかねないということなんですね。じゃあここでリスナーさんからのちょっとご質問をですねぶつけたいと思うんですけども、はい、株が上がるぞ国策でさんからですね、
はい、
万が一政権の安定性が崩れた場合次期総理は誰になるでしょうかというですねちょっと突っ込んだ質問なんですけどもどんな方がなると思われますか。もしも
誰になるかは分かりません本当に、はい、ただ 安倍さんはかなりこう象徴的にアベノミクスはなんだといろんなことをやろうと言ってきましたけども、次はすごく静かな人がなると思います。
静かな人、ね、
調整型っていう感じ、
もう本当にとりあえずなったっていうか、もう私が一番株価的にですよ恐れているのは、もう年内退陣、そうなったらもう信じられないぐらい下げると思いますね。
まあ、アベノミクスって言葉でこの数
年が上がってきますからね、要するに次はどんな経済政策するんだと、それが分からない不安が失望になるんですよ。だからアベノミクスほど分かりやすい政策もないわけですよ。大胆な金融緩和だと、でそれでやっていくと、でそれほど分かりやすい政策をじゃあ次の総理が打てるかって言ったらなかなか難しい。で安倍総理退陣になるとやっぱり若干修正しようとしますからね。だからどういう修正がかかるのかっていうのもね、
その修正で株高は貧富の差を広げるかもしれないという一面はあるかもしれないななんてこと言われたらもう大変なもんになっちゃいますよね。
それピケティさんがよく言いますけどね、うん、あれなんかね、だからちょっとでいいからね皆さん株を持ってらいいんじゃないですかと、やっぱり全く株を持たないという人だって持ってる人にやっぱかなわないんですよ。株は最後持ってる人が勝つ、これがね私の持論ですね。
なるほど、まあ、株を持ってこの利益をみんなで享受できるように、まあ、働いて稼いでそれを株に入れようという、はいはい、そういう流れだと思うんですが、もう一つ質問が来ていまして、はい、やっぱりこれだけ政治の話で右往左往してると日本を本当に良くしてくれる人出てきてよって思うんですよね。そんなだからですね、アミ&ユータさんからですね、太蔵さん政治の世界に復帰される予定はありますかという質問が来てるんですけども、いかがでしょうか。
これ2日に1回ぐらいいただく質問ですね。
そうなんですね。
ただねこれ難しいんですよ、はい、僕次の選挙出ますと言った瞬間もうこのラジオも出れなくなります。それからテレビも出れなくなります。公職選挙法っていうのがあるんですよ。
なるほど、そうなってるんですね。
だから日経ラジオは本当に次の選挙に出るね人間を推してるのかと、こうなっちゃいますね。
来年の参議院でもそういうことになっちゃうんです
よ。ダメです。ところがね面白いのはね、港区議会議員選挙に出るって言ったらダメだけど内閣総理大臣目指すは OK なんです。これなんでかって内閣総理大臣間接選挙だから、直接選挙じゃないだから、はい、だからね、ところがね難しいのは私がねもう選挙出ませんと、あまりにもそれを匂わしちゃって、もうタレントとして食ってきますと、もうテレビの方が面白いですとギャラもいいですと言った瞬間一つも面白くないですね。このねうっすら政治を匂わせつつ、かといってそっちが強くなったテレビ局もラジオ局も使いづらい、かといって何にもそっちの方向を感じさせないとそれはそれでつまんない、絶妙なバランスで今5年目にお迎えてるっていうのをねぜひご理解いただきたい。
太蔵さんのプロデュース能力があまりに素晴らしくて、私ちょっと学ぶことが多すぎです。
いやこれはねこんなことを考えて生きてるのはね私だけですね。だからね変な話ね、突然解散するでしょ、
うん、衆議院って
そ,、
ね、はい、
そのために仕事はキャンセルなんですよ。去年の11月年末なんてもう大変な損害金でしたよ私、いやね解散のたびに、ね、仕事が減るの僕だけですね。
解散のたびに
参っちゃってもう、
あそれ出番がっていうことなんですね。
だから僕が解散するでしょ、総選挙になるでしょ、そうするとやっぱりね政治色が強いって言うんでね出れなくなるんですよ。前だからそれがね僕なテレビで何これ珍百景、珍百景党党首ってやってるのよ、はい、どこの誰が珍百景党とね国政の政党と間違いますかと思うんだけども、でも一応紛らわしいんでやめましょうっていうね、そのくらい配慮して私は生きてるっていうことですね。
まだまだお話を伺いたいことやもやもなんですが、そろそろお時間が迫ってまいりました、はい、本日は杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしました。次回ご出演日は8月4日火曜日になります。引き続き太蔵さんへのご質問もお待ちしております。杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーをお送りしました。